写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山です。毎月第1木曜日のこの時間は、網走市社会福祉協議会が行っている事業や福祉に関する情報などを、皆様にお伝えしております。今日は、先月も、お話しさせていただきましたが、10月1日から、全国一斉に始まっております赤い羽共同募金について、若干お話しさせていただきまして、その後、お知らせの方を、4点ほどさせていただきます。
庭山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずこの赤い羽共同募金、どのような募金でしたか？
はい、共同募金は、地域福祉の推進を図ることを目的に、10月1日から期間を定めて、募金活動を実施しています。集まった募金は、お年寄りの方や障害のある方、子どもたちの福祉などを支援するための活動など、地域の皆様の、身近なところで、活用されています。
どのような募金活動されてますか？
はい、赤い羽、共同募金においては、様々な、募金活動を展開しています。まず、個別募金というものがありますが、網走市の場合は、世帯ごとに、個別に募金に、回るのではなくて、ほとんどが町内会費などからご協力いただきます町内会単位の募金となっております。昨年度も約 65% の町内会より募金にご協力をいただいております。それから法人募金についてです。法人募金は企業や事業所様よりご協力いただくものです。共同募金への寄付は企業様にとっての社会貢献活動となり、社員の福祉への関心を高め、企業のイメージの向上などとても意義のある活動となります。それから街頭募金がございます。街頭募金はスーパー店舗前などで行っています。10月1日、昨日4日と実施しておりまして、本日ベーシック駒場店と京北店で実施をする予定でしたが、はい、ちょっとこの後、悪天候が 見込まれるということで、中止とさせていただきました。はい、店舗内にですね、募金箱を設置していますので、そちらの方でぜひご協力の方、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、その他には、学校単位で、取り組んでいただいております学校募金、スーパーや公共施設等の、様々なところに、募金箱を、設置しているほか、イベント募金という取り組みも行っております。イベント募金は、コロナ禍前まではダンスパーティーやビールパーティーといったチャリティーイベントを実施していましたが、ビールパーティーなどは、情勢的に、開催が難しいという判断となりまして、今年はですね、代替としまして、共同募金会の役員が、主導となりまして、今月の24日に、チャリティーの、秋野菜販売を、網走総合福祉センター前で行う予定としております。うん、野菜の方は、数量限定として、玉ねぎと、かぼちゃの方を予定しています。詳細につきましては、来週の、金曜日13日頃より、コミセン等に、ポスターを、掲示させていただき、お知らせする予定です。そちらの方を、ご確認いただきたいと思います。ぜひお楽しみしていただければと思います。
はい、それでは集まった募金はどのように活用されるのでしたか？
はい、網走市で、皆様から、いただいた募金ですが、一つは北海道内で活動する、社会福祉を目的とする事業を行う、住民団体やグループのために北海道共同募金会という、道の、募金会が、助成しております。
はい、
具体的には、福祉施設で、使用する、例えば車椅子で、乗り降りができる福祉車両の、購入の助成、あと、福祉施設の、整備費、それから、全道規模で、の広域で活動している地域福祉団体が行う、様々な事業のために、北海道共同募金会が助成しています。それから、網走市内の、障害者や、高齢者等に対する、サービス提供や、支援活動に、関わる経費の方を助成しております。網走市においての助成先は町内会連合会、民生委員児童委員連盟、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、 子ども会育成連合会のほか、手話サークルなど、子どもから、お年寄りまで、幅広く活動されるている団体に助成をしております。
はい、その他の助成金の活用について何かございますか？
はい、その他ですが、災害発生後に、即座に災害支援を行えるよう、毎年の、募金額の一部を法令に基づいて、災害等準備金として北海道共同募金会の方で、積み立ての方を行っています。災害等準備金は、東日本大震災の時や、胆振東部地震、また、近年各地で発生しております、豪雨災害などで現地入りするボランティアの受け入れや被災者のニーズとの需給調整のため、それから各種情報や資機材の提供などを行っております災害ボランティアセンターを設置運営するためなどの資金に役立てられております。
それでは庭山さん、赤い羽共同募金について最後に何かございますか？
はい、赤い羽共同募金運動もそうなんですが、昔から根付いて引き継がれてきた寄付文化というものが少しずつ薄れておりますが、近年はクラウドファンディングをはじめとするインターネットなどを通した募金活動などによって、必要な方のところに必要なものが届く世の中に少しずつ変わってきたものと感じています。皆さんのご家庭でも食料品や日用品など1円でも安く買えるように奮闘されている、努力されていると思いますが、募金にご協力いただいていることに大変感謝申し上げます。私たちも皆様からいただきました募金につきましては、本当に大切な錠剤という意識を持ってこの赤い羽共同募金運動に携わっております。ぜひ皆さんで助け合いの精神をお持ちいただきまして、地域の募金であります赤い羽共同募金運動にご協力をお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。では社協からのお知らせがありますか？
はい、4点、お知らせさせていただきます。
はい、
まずですね、網走市町内会連合会より、お知らせをいたします。網走市と、共催で行います町内会活性化支援セミナーというものを、10月14日土曜日の、午後1時30分より潮見コミュニティセンターで、開催いたします。このセミナーでは町内会活動の、活性化のヒント、仕掛け作りについて、多数の市町村で講師の方を務められてきました北星学園大学社会福祉学科の岡田直人教授をお招きしまして講演ご講演いただきまして、また皆さんで町内会活性化について考えていくといった内容となっております。
はい、
申し込みの方ですが定員に少し余裕がありますので、ぜひご参加をお願いいたします。申し込みや問い合わせは網走市役所、市民活動推進課、電話が、015-244-6111、内線が、346番になります。または、網走市町内会連合会の事務局、社会福祉協議会の方が担っておりますが、015-243-2472 までお願いいたします。続きまして、網走市防犯協会より、お知らせです。8月から9月頃にかけましてオホーツク管内、この網走近隣におきまして SNS による、投資による、投資に関する高額な、特殊詐欺被害が発生しております。最近でも、北海道内で、様々な特殊詐欺被害が発生しております。特に、SNS 上にある広告やショートメール等の、媒体をきっかけとしてうまい、儲け話に誘導されるというケースが、多発しております。その、誘導に従った後ですね、アプリケーションをダウンロードするように指示をして、現金を仮想通貨に交換したということにして、今度、自分たちが換金や返金を要求した際にお金が戻ってこないと、そこで騙されたということに気づくという、事例が、多発しております。先日もですね、帯広方面で1000万円を超える、特殊詐欺被害が複数発生しております。SNS など、顔を合わせたことが、ない人に、お金を送るといった、そういった行為は まあ、全てが特殊詐欺とは限りませんが、投資詐欺被害につながるケースというのがほとんどですので、絶対行わないように していただきたいと思います。
はい、気をつけましょう。
はい、続きまして、お話広場笑顔のお知らせです。お話広場笑顔とは、地域住民の、集いの場として、毎月第2第4火曜日の、11時から、15時まで網走市総合福祉センターで、行っております。子どもから、大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方々の、交流の場として、誰もが気軽に立ち寄れる場所となっております。10月の、開催予定日は10日と、24日となっております。10日の11時から12時は、網走のココ農園さん、安藤農場さん、堀内農園さんに、お越しいただきまして、野菜の即売会を行います。それから、たい焼きカフェ小豆による、たい焼きの販売も行います。その後ですね、13時15分から、14時15分までの間は健康体操レクを行い、ゲームなどで、楽しみながら運動をしていきたいと思います。24日の日は、脳年齢、血管年齢の測定会を実施いたします。それに合わせて、網走市交通安全協会よりクイックキャッチと、クイックアームの測定を行います。
クイックキャッチとクイックアームっていうのは、
はい、ですね、この間私もやったんですけど、はい、まあ、反射神経じゃないですけど、パッとこう
掴む
ような、はい、形でこう、光に合わせてタイミングよくこうキャッチするとか、はい、そういうようなもので、それによって、脳年齢、まあ、年齢を、うん、測定するっていうようなもので、
ちょっと面白そうですね。
はい、これ、まあ、ある方、まあ、網走で一番有名な方は 50、60代の方だと思うんですけど、はい、10代とか20代とかっていう結果が出たということで、
すごい、はい、
うん、
にわやまさんどうでした？
私はちょっとだけ
実年齢よりも
ちょっとだけ
若い、
ちょっとだけでしたね、若かったの
は、はい、よかったです。
はい、はい、そういう、楽しいものも、行っております。参加は無料ですので、ぜひ足を運んでいただければと思います。問い合わせは、網走市社会福祉協議会、0152-432472 です。最後に、はい、潮見地区防犯研修会の、お知らせです。10月7日土曜日の、午後1時半から潮見コミュニティセンターの、大集会室におきまして、潮見地区、防犯研修会安心安全に暮らせる、潮見かっこ町、みんなで守ろう大切な、子どもの未来が、開催されます。この研修会は、網走市から、委託を受けて、本会で実施しております生活支援体制整備事業の、一環で潮見地区の、協議体が企画したものです。この事業は、年齢を重ねても、住み慣れた地域で、自分らしく生活していけるように、地域の課題や困りごとを住民の皆様の力で解決していく話し合いの場を市内17地区で協議体を進めております。今回の潮見地区協議体では網走警察署の方を講師としてお招きして防犯研修会を開催いたします。お子様にも分かるようにクイズ形式の防犯のお話や、高齢者に多い特殊詐欺についてのお話をしていただく予定となっております。また、パトカーの、乗車体験や北海道警察のマスコットキャラクターの北斗くんと、網走のご当地キャラクターの、ニポネも来る予定となっております。小さなお子様から、ご高齢の方まで、潮見地区にお住まいの方なら、どなたでも無料で参加できますので、ぜひ、ご来場いただければと思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。まあ、一番近いのは10月7日の潮見地区の皆様を対象に行います、
はい、
みんなで守ろう大切な子どもの未来、
はい、
安心安全に暮らせる潮見町ですね、
はい、
でその他に、14日町内会活性化支援セミナーが潮見コミセンで開催される、はい、ということと、お話広場笑顔が 10日と24日ですね、はい、行われるということですので、はい、皆さんお越しいただきたいと思います、
は
い、
ちょっと7日の日が天候が心配ですけども、はい、良くなってればいいですけどね、
本当ですね、はい、岩山さん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは最後にリクエスト曲をかけてきます。何にしましょうか、
はい、では倉木舞さんの、シークレットオブマイハートでお願いします。
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。Yeah.